皆さんこんばんは。ラクタズワールド、ラクタのポッドキャスティングレイディオ、お相手のラクタでございます。さてさてさて、本日もですね、またギリギリに撮っておりますので、また野球の話から始まるのかと思いましたらですね、今日は野球がなかった。最近ですね、野球がない日が一番こう心穏やかと言いますかですね、いやそもそもなんかこう前にちょっと、あるところで話題になったんですが、連勝という言葉がどうもしっくりこないと、負け慣れてしまっていると。でそうなんですよね、なんか連勝したって言われてもこうなんか実感が全然ない。で連敗って言葉に今度慣れすぎちゃっていて、負けって聞くとなんかまたかという感じになってきてるんですよね。でそこの負けに慣れてしまっていることに関してまた後で改めて考えるとはぁと、いう感じになってきたりしているわけなんですけどもね。まあ、野球の話は暗くなるからやめるとしましてですね、今日なんか、サッカーの国際試合キリンカップですか、やってましたね。今日ちょっと見てたんですけどもね、またね、今度はワールドカップの予選だってまた大騒ぎが始まるわけですけども、別にサッカー自体は全然嫌いじゃないんですけどね、僕ね。で、ただまあなんかね、今年はオリンピックもありますしね、ああいうタイプの大騒ぎはあまり僕は得意ではないんですけどね、まあそんなことはともかくとして、さて、じゃあですね、本日なんですけれどもフリートークということで、この後ですね、まだテーマ決めてませんから、ゆっくりお話してみようかなと思っておりますので、皆様ですね、最後までごゆっくりお聞きください。お送りしておりますラクタのポッドキャスティングレイディオ、お相手のラクタでございます。さてさてさて、今週はですねラクタのフリートークということですね。でですね、お話をしていきたいと思っているんですけれども、今日はですね何せちょっと全然なんかテーマが浮かばなくてですね、まあこういう日もあるんですけども、こういう日もあるっていうか、おそらくこのラジオを常にフリートークにしてたら全然テーマ浮かばないまんまに消滅していくということが、まあ、容易に予想できるんですけども、さてさてということで、今週最終週ですからね、まあ、ちょっとね、来月の予定の話をしてみようかと思ってるんですけど、何の話だ一体。ですね、来月はちょっと実は予定が目白押しでしてね、仕事以外のところでですね、で6月のですね頭の火曜日ですね、にですねまた西武ドームへ行ってまいります。セリーグとパーリーグの交流戦がまた始まりまして、うち、から一番近い、西武ドームへですね、また試合を見に行ってくるわけですが、まあ勝ち試合になるか負け試合になるかね、どうなんでしょうね、まあ、別に勝ち負け、どっちでもいいっちゃどっちでもいいんだけども、できれば、ね、美味しい試合見たいなとちょっと思ってはいるわけですけども、ところで球場の楽しみ方、僕はですね球場って野球見に行くっていうよりはビール飲みに行くんですね。で以前ですね西武ドームでやっぱり野球見ててですね、ビール会社4社がですね、それぞれにこうなんか微妙なですねコスプレをしたような、売り子のお姉ちゃんを、まあ、歩かせておりまして、でそれで、まあ各社のビールを何杯かずつ飲んでたんですよ。でそれでちょっと球場でのビールの味比べをしてみようと思いましてですね、でそれで味比べしたんですけども、最後の方にはもう味なんか分かんなくなってますからね、結局その話は謎のまんま終わっていったんですけども、ところで西武ドームといえばもう一個ちょっとその微妙なコスプレって話ですけども、西武ドームはですね狭山茶 まあ、ちょうど所沢から入間狭山、あの辺の一帯っていうのは、まあ日本有数のお茶どころですんで、狭山茶の売り子がいる。でそれがですね、なんだ、茶切り娘ですかの、コスプレみたいな格好でですね、お茶売りに来るんですよ。これが微妙ですね。で、ちょうど何年か前に教えた生徒さんで、西武ドームでビールの売り、ビールって彼女はね、ビールじゃなくて何でしたっけ、チューハイとかそっち売ってたんですけども、もちろんね、いきなりちょうど見つかっちゃった時に先生買ってみたいな話になったんで、分かったということで、まあ、いっぱい飲んできたわけなんですけども、まあ、それはともかく。で、そのこと話して、やっぱり西武ドームの茶切り娘の格好は、売り子の中でもかなり微妙だという、話題がどうも出てるらしいと。ということでですね、皆さん西武ドーム、行く機会があったらですね、微妙っぷり、ぜひとも見てみてもらうと面白いと思うんですけども。で、さて、第1週の、火曜日が野球なんですが、その後、第1週の日曜日にですね、芝居見に行ってきます。で、僕から芝居ってあんまつながらないと思うんですけど、実際全くやりませんしね、自分ではね。で、まあ会社の後輩で、まあ、今も辞めちゃってますけども、会社の後輩で芝居が好きな男がいまして、そいつに連れられて、まあ、芝居見に行くようになったんですけども、これがね結構面白い。僕はあんまりシリアスな芝居とか好きじゃなくて、つか見に行ったことないですけどね、好きじゃなくて、どっちかっていうと、なんつうんだろうな、その場はゲラゲラ笑って帰ってこれるっていうのがやっぱりものすごく好きでね。まあそれぞれこうみんなね、生きてればこう厳しい現実の中に生きているわけでございますから、そこに関してこうなんかこう小難しいことを考えながら、見るアミューズメントというのは僕はいかがなものかとやっぱり思ってしまうんでね、まあ喜劇オンリーなんですけれども。で、今回もですね、また今年の公演、まあ、僕見に行っての動物電気っていう、劇団なんですけど、毎回だいたい公演があると見に行くんですけども、まあ単なるバカ喜劇なんですけどね。で、ただね、あれ面白いなと思うんだけど、こっちはものすごく気楽にゲラゲラ笑ってるんだけども、板に登ってる人たちっておそらく大真面目なんですよね。大真面目に人を笑わせる、で、それもしかもノープランでやってったら絶対笑いって取れないから。で、そこのところの、なんつうんだろう、板の上にいる人たちに、まあ、もっと言えば演出家から脚本家からってことになるんだろうけども、なんか笑わされているという、なんかちょっと悔しい気もするんだけど、まあそれはそれで非常に楽しんでですね、またちょっと今月も行ってこようかなと思っているわけですが。で、今月はもう一個あるんですね、今月か6月ももう一個予定があって、27日に今度落語を見に来ます。いや、なんかもう見に行くものばっかりで、自分は何をするんだって全く何もしない予定ですね。まあ見に行くばっかりなんですけど、落語を見に行くようになったっていうのが、ここ1年ぐらいかな。もともと落語には興味がなかったわけでは全く持ってないんですけれども、ただなぜか落語は見に行く機会に全くこう恵まれてこなかったんで、で、まあちょっとね、ネット上で昔の小学校の時の同級生だった人と、ちょっと再会しまして、でそれで落語一緒に見に行かないって話になって、もともと興味ありますから、じゃあ行こう行こうって話になって、まあしばしばお呼ばれして、そうですね、1ヶ月か1ヶ月半2ヶ月ぐらいに1回ぐらいずつは、まあ、見に行ってるんですけどもね。まあそもそも僕も商売しゃべりですから、落語ってやっぱり勉強にはなるんですよね。どういうふうにこう客の反応をつかんでいくかとか、でそれからどこで聞かせたいところで落とすとか、どうでもいいところでこうテンポ上げていって、それで次のこの一番痛いところに持っていくとか、そういうふうなこう喋りのリズムみたいなのやっぱりあって、そういうのを見てるとすごい勉強になるなとやっぱり思っているんですが、もちろん落語見に行った時にそんなに難しいことばっかり考えてるわけじゃなくて、どっちかというと、まあ行って笑って帰ってこようと思っているわけなんですけどもね、単純にね。で、まあ、今回まあこんな、3つぐらいこう、ね、イベント行くわけですけども、どれも共通していることは生ということですね。 うん、なんて言うんだろう、例えばこう落語なんかでもこう例えばこう作り込むこと落語ってできるのかな。で、まあ、そのいくつかのこう演目が例えばあったときに、それのある人のなんて言うならあの喋りの中でこうベストのテイクをこう例えばこう CD とかね、そういうもので聞くとか、あるいはこうある芝居があったときに、その芝居のこうあのビデオで撮ったやつですねの、ベストのものをこう DVD で例えば見るとか、あるいは野球をテレビで見るとか、そういうこととは違ったこう生の楽しさってやっぱりあって、で僕いつだろうな、野球見に行った時思ったんだけども、こう選手がねベースの間走りますよね。あの走ってる姿ってテレビで見てると分かんないんですけど、あれすごい必死なんですよね。いやお前分かんなかったのかって言われると、いや分かんなかったって言うしかないんだけども、例えば小学校のね運動会でお父さんがいいとこ見せようと不動対抗リレーで必死に走ってるよりも全然必死なんですよ。けどああいうのって生で見ないとやっぱり分からないことがあって、でさらにその見に行った試合がちょうど結構空いてて内野席で見てたんですけど、ちょうどファールボールが飛んできて、そのファールボールが椅子に落ちた時にゴンって音がした。でこの音を聞いた時に、あ野球のボールって硬いんだ、いやそれ持ったことありますから、それ知識としては知ってるんですよ。でその知識として知ってるってことと、その実感っていうのはやっぱり全然別のものになって、でやっぱりなんつうんだろう、いろんなものを現場で見るってすごく違うんだろうなと。で大体ですね、これどういうところ行ってもそうなんだけど、その生っぽいところ行ってこう見て帰ってきた後って、僕必ず家帰ってきたからギター弾き始めるんですよね。多分自分もやりたいんだと思います。まあね、そんなわけで今月はちょっと、そういうふうなね、楽しいこうイベント、自分的にですよ、楽しいイベントがちょうど今月で、来月ですね、イベントが目白押しなわけですが、皆さんですね、来月はどんなふうにお過ごしになるんでしょうかと、いうことでですね、全然まとまりのない話になっちゃいましたけど、じゃあ本日の、コーナーの方は以上で終わりにしたいと思います。さて、じゃあ1曲ですねお送りしたいと思うんですけれども、このね、ラジオで使っていいよって言ってくれ、曲ね、使っていいよって言ってくださってる方は結構いらっしゃるんですけども、ちょっとまだですね準備の方がきちっと整っていないんでですね、まあ、これから徐々にいろんな方の曲を流させていただこうかなと思っているんですけども、とりあえずしばらくというか、まあ、今回はですね、まあ、2回続いちゃいますけど、僕の曲をちょっと、お耳汚しですが、お聴きください。やんべひろゆきでピエロ。
誰の前でもおどけてる君は道化師、涙は誰にも見せちゃいけないと信じてるから、笑い方は思う。 しげな孤独を伝う君の涙僕は見たんだ。どうして君は君を見て笑う僕は観客君を見て泣く僕は観客舞台には立てない舞台には立てない
お送りしてまいりましたラクタのポッドキャスティングレイディオ、そろそろお別れの時間でございます。ということでですね、今週のフリートーク、まあ、およそまとまりのない話になってしまったんですけれどもね、まあ、また次回、はちょっと頑張りますんでですね、これからもね、この番組ぜひともね、お聞きいただければと思います。それでですね、まあ、今月がこれで1ヶ月なんとか乗り切ったんですね。また来月はちょっとまた、ちょっともう1ヶ月頑張ってみようかなと思っているんですけれども、来週ですね、第1週が、鉄話、第2週が、ラクタの教養講座、第3週がラクタの音楽話、そして第4回目、まあ、来月末ですね、来月末が、またラクタのフリートークということでですね、また続けてまいりますのでですね、皆さんぜひともですね、またお聞きいただければありがたいかなと思います。それからですね、番組、何せこうね、一人でネタ考えてると結構ネタ詰まったりもするんで、もしよろしかったらですね、なんか皆さん思ったこととかですね、メールなんかでお寄せいただけるとちょっとそれを使ってですね、話が引っ張れたりとかっていうこともちょっと考えられなくもなかったりしますのでですね、ぜひともですね、番組このページのね、右サイドバーのところに、アドレスの方掲示してありますんで、ぜひともメールと、お寄せいただければ、ありがたいかと思います。それではですね、また皆さん来週お会いいたしましょう。さようなら。